タネラジ。
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 どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部他人称タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。毎週、テレビドラマだったりね、あとはネットフリックス、アマゾンプライムだと。あとはまあ何らかのね映像作品やいろんな幅広い意味で捉えたドラマについて語っているコーナーでございますけれども、今週ですね、まあいよいよ2019年秋ドラマがようやく出揃ったと言えるのではないかという、その最後のピースだと僕は考えていたドラマが始まったので、そちらの紹介と、あと2つ、まあ、ネット配信で見れるドラマの紹介をしようかなと思っております。
はい、
でまず最初ですね、NHK の BS プレミアムで始まった11月3日からですね始まった歪んだ波紋というドラマでございます。
はい、
まあ、簡単な説明を読むと、まあ、誤報を出した記者は誤報の被害者を救えるのか、プロの記者が悪意で流した虚報は波紋を防げるのか、メディアの渦中に生きる人々を描く社会派ドラマということで、まあ、あれです、地方の新聞社の記者さんのお話でございます。
はい、
で、まあ、松田龍平さんが主人公で、まあ、この、ドラマの中では、まあ、新神奈川日報という、まあ、架空のね、地方局、地方新聞社の記者が ある日、まあ、ひき逃げ事件の特ダネ情報というのが舞い込んだと。ひき逃げ事件で夫を亡くして、悲しんでいる妻が実は犯人なんじゃないかなっていう情報が来るんだけど、実はそれは偽物だったと。でそれに対してそれを流したのは誰なのかというと、彼の同僚だったんですね。である種、まあ、なんていうんだろう、尊敬している先輩である、まあ、桐野という、まあ、土見下さんが言ってますけど、桐野という人物から流された巨峰、まあ、誤報と巨峰の違いのちょうど調べりますけど、うん、その桐野が仕掛けたものによって、まあ、結果としてね、フェイクニュースみたいなものを出してしまったという、そこからその彼がなぜそのフェイクニュースを流すことに至ったのかっていうことを徐々に徐々にこう謎を解明していく。そうすると、まあ自分自身、松田龍平演じる沢村という記者自身の父親との、あと、まあ父親が勤めていた全国紙の関係者とのいろんな絡みっていうのが見えてくるっていう話らしいんですけど、
はい、
今まあ第2回まで終わってまして、最近それこそ、フェイクニュースでしたっけっていう名前で、まあ、乃木明子さんが北川景子さん主演で、いわゆるネットニュースメディア、ネットメディアにおけるフェイクニュースを流したことにまつわるいろんな人間模様のドラマを、まあ、2回に分けてスペシャルドラマでこの前やってましたけど、
うん、
今回は、まあ、この前ネットメディアっていう、まあ、いわゆる分かりやすいフェイクニュースが流れるラインなんだけど、今回はまあ地方の新聞社なんですよね。
うん、
新聞社だからこその、なんて言うんだろうな、まあいわゆる、まあ、NHK が出すってこと、まあ、NHK もいわゆる、まあ、レガシーメディアというか、大手マスメディアと呼ばれる一括りのところが、いよいよその新聞社が誤報を出すっていうことについて切り込んだっていう意味でもちょっと面白いなと思うし、あとやっぱりね、その、まあもちろん、演じるキャストたちの演技ももちろんなんだけど、その裏、なんていうの、新聞業界であるとか、あとはその新聞記者たちが取材する過程における、そのセリフ一つ一つはかなりこう丁寧に作り込まれていて、すごくなんていうんだろう、どんどんどんのめり込んでいく感じっていうのが、よくできているドラマで、まあ合計8回かな、連続8回で終わってしまうドラマにはなるんですが、まだこれ今2回まで始まって序の口で、これからどんどんどんどんその裏側、もっと多分大きな闇が、渦巻いている、その元々のひき逃げ事件の誤報っていうのには、そこが明かされていくんじゃないかなというところで、すごく楽しみな作品でございます。 ちなみに先ほどちょっと話した誤報と虚報っていうものの違いなんですけど、
はい、
誤報っていうのは結果として、間違っていたこと、ある種その、まあ、ちゃんとまあ裏が取れてなかったとかで、新聞記者、書いてる記者さんとか作っている新聞社自体はこれは本当だと思ってるんだけど、実際は真実とは違ったっていうのは誤報なんだけれども、虚報っていうのは意図的に、うん、何らかの意図が働いて、実際の真実とは違ったニュースを出すことを虚報っていうそうです。僕も今回このドラマを通じて初めて知ったんですけど、そういう、ところも、まあ、なかなか普通に生きてる市井の僕たちにでは知らないような新聞社とかの裏話もある種知れるようなドラマになってるのかなと思います。
うん、
池田さん見ました？
僕まだ見れてないんですよね。
撮ってはいる。
はい、ぜひ見たいと思います。
うん、本格的なドラマで結構集中して見ないとなかなか、なんて言うんだろう、取り残されていくというか、結構集中を要するようなドラマなので、
うん、
取りためておいてまとめて一気に見るのとかもいいかなーなんてことは思います。
はい、
続きましてですね、ネット配信のドラマで、まあ、これ特になんか具体的に話すというよりは、実はこんなの始まってるけどみんな知ってるみたいな感じで紹介したいと思ってるんですけど、
ほう、
ネットフリックスで深夜食堂東京シリーズストーリーズっていうのをやっていて、
はい、
これ実は2016年から、だからネットフリックスがいわゆる日本を市場として日本の作品としてまあ本格的に作り始めたオリジナルシリーズのまあ一つだと思うんですよね。火花と同じぐらいの時期じゃないかな多分。
うん、
それがまあ2016年に始まっていて、でまあテレビドラマシリーズで、TBS だったかな、でもうすでにその前の段階から深夜食堂っていうドラマ、まさしく深夜時間帯になってたんですけど、ドラマはある程度まあ人気があるシリーズとしてやっていて、それはネットフリックスに移植して、基本的にネットフリックスだけで見れるようになってるっていう感じなんですけど、
うん、
それのシーズン2がつい最近始まりまして、
はい、
これね、この深夜食堂の良さって話すの難しいんですけど、決してこう脚本とかがうまいわけじゃないんです。
ほう、
出てくる方々は皆さんも芸達者な結構ベテランで癖者ぞろいの俳優さんたちが揃っているので、
うん、
ものとしては面白いんだけど、なんかそのなんか余計なことを言ったりとか、
うん、
あとちょっと本当に時節柄どうなのっていう発言が出てきて、まあ、そこら辺だからネットフリックスだからこそいいっていうのももしかしたらあるのかもしれないんですけど、
うん、
あるんだけど、こう深夜の、食堂、カウンターだけの食堂で、まあ、小林薫演じる、もともとなんかヤクザだったのかな、そこからなんか原作の漫画ではなんかね、固めになんか刃の跡みたいなのついてますけど、
うん、
そのマスターがいろんな料理を振る舞う、家庭的な料理を夜の時間帯に振る舞う、結構お客さんのね要望を聞いて、作ってたりするんですけど、うん、それを振る舞いながらそのお客さんの日常のストーリー、日常のこう心温まるようなストーリーを、まあ、ドラマ仕立てで紹介していくっていう、なんかある種なんて言うんだろうな、僕はこのもともと原作は漫画なんですけど、漫画自体の作り方は知らないですけど、ちょっとそのラジオの投稿コーナーみたいな感じがするんですよね、
うんうん、
こんなストーリーがあってさ、こんな話があってさ、こんなことしあってさみたいなことをマスターに対して語りかけてるのが、まあ、なんかドラマ、まあ、ある種ラジオドラマ的に、まあ、これで言うと映像でドラマ的にこう回想されるみたいな話っていうところの、なんて言うんだろう、身近なあるあるでもあるし、ちょっと懐かしいものでもあるしっていうところが描かれて、なんかまあ見てて心温まる感じのドラマではあるんですけど、
うん、
そう、その空気感が好きだとちょっとたまらないようなドラマだったりしますね。 これ池田さん一回見たことないですか、深夜食堂って。
僕もね、いやなんか面白そうだなと思いつつも、こう遠目で見ると孤独のグルメみたいなものみたいなね、そういう感覚になっちゃうんですけど、実際は、まあ違うとは思うんですけどね、はい、見てないからよく分かんないっていうところなんですけど、
孤独のグルメはもう完全に食に集中するじゃないですか、食べるもの。しかもまあ現実にあるお店に実際に松重豊さん演じる井の頭が行って、はい、それで食べて、その感想をどんどん述べていく感じですけど、こっちね、主軸は基本的にまあお客さんが語られるエピソードなんですよ。そのエピソードの思い出の一つに実際その提供される料理が関わってたりとか、
うんうん、
もしくはまあ全然関わってない時ももちろんあったりするんですけどね、
うん、
そこら辺は場合によるんですけど、そこのなんかグッとくる一つのキーパーツとしてその料理が使われる場合があるっていう形なので、あとまあなんか常連さんみたいな人たちがいて、実はその常連さんとその語られる物語とは関わってるみたいなものも時々あったりするみたいなことがあったりとかして、なんかまあ連続して見ていくと、そこはそれで連続で見ているからこそのグッとくるところみたいなのもあったりするんですよね。あとまあなんか、まあこれ監督が松岡ジョージ監督で、まあずっと昔からね映画撮ってらっしゃる、バタ足金魚とかからずっとやってらっしゃる監督が基本的に全作品の監督を務められているからこそなのか、本当なんかなかなか他のドラマとかでは普段見ないような人たちが出てくれているっていう意味でも、うんうん、あの映画ファン、昔からの映画ファンとかはぜひ見てほしいなと思ったりするところでございます。
はい、
最後、これまさくっといこうかな、モダンラブ、今日も、ね、ニューヨークの街角でというドラマです。アマゾンプライムで、見れます。今は、シーズン1全8話まで、公開しております。ちょっと、はい、紹介文読みますね。思いもよらない人物との友情、失恋のやり直し、転換期を迎えた結婚生活、デートとは言えないかもしれないデート、型にはまらない形の家族、これらすべてはニューヨークタイムズ紙の人気コラム、モダンラブに実際に投稿されたエッセイに基づく愛の喜びや苦悩についてのユニークな物語だ。ということで、まあ、ドラマなんですけど、基本的にはまあ実際にあったのか、もしくはまあ創作されたエッセイなのか、そういったものをベースにしたドラマなんですけど、モダンラブっていう言い方をしていて、結構ねビジュアルのイメージからいわゆる今までのその恋愛もの、ラブストーリーみたいなものが展開されると、ちょっとパッと僕もというか僕は思ってしまったんですけど、
うん、
結構多様な愛とか人間関係みたいなのを描いていて、例えば初回で言うと、まあ、とあるアパートに暮らしている女性と、あと、まあ、そのアパートにおける、まあ、ドアマン、受付にいたりとか、うん、あとはドアを開け閉めしたりするような人の関係性を描くもので、独身女性はいろんな人と恋に落ちては、自分のアパートに連れ帰って、そこでドアマンに審査してもらうというか、ドアマンにこの男はどう思うっていうことを聞いたりするんですよね。それを繰り返し繰り返していくんだけれども、
うん、
なかなかドアマンはいい反応をしてくれない、
うん、
でとある時にあるきっかけで、まあ息づりの恋みたいな感じでちょっとまあ妊娠してしまって、子供ができてしまって、あ、まあ、シングルマザーになるんですよ。
お
ー。でそこからまあ、ドアマン、シングルマザーとなった彼女とドアマンの関係っていうのが、その後どうなっていくかっていうところが、なかなかね、泣かせる展開になってくるんですよ。
へえ。
ドアマンが本当は彼女に対してどう思っていたのか、
うん、
彼女が連れてくる男たちについてどう思ってたのかっていうところがどんどんどんどん解き明かされていく。でもね、その二人は恋愛関係にはならないんですよ。
あら。まあ、そこまでは行っちゃってもいい
よね。結構ね、まあ、ドアマンも結構年齢が上の人で、
あ、なるほど、年齢関係にあるそういうふうなことではないけれども、うん、
そうそうそうそう、そういういわゆるラブストーリーでこの人とこの人は付き合って終わりっていうんじゃなくて、いろんな、うん、そのまあ家族愛もあるし、もちろん兄弟愛もあるし、でも今回この、まあ、第1話の私の特別なドアマンというものですけど、その2人みたいな関係性のまあ今の時代における多様な愛というものを8回に分けて、描いていくもの。
第3回は1話で完結ってことだよね、
うん、そうです。30分ぐらいで終わるんだけど、すごいなんかやっぱ濃厚で、音楽もすごい、ジョン・カーニー監督っていう、まあ、始まりの歌とか、シング・ストリートとか、結構音楽を使った名作映画を作っている監督が、基本的に全体監修してらっしゃるので、音楽も素晴らしいし、映像も詰まってるし、物語としても、やっぱり実際に起こったことだからか、すごくリアリティがあって面白い作品になってたりしますね。
30分でね、ちょっと、
そう、
あの、映画的な感覚が味わえるなら、それは面白そう
です、うん、全部見ても240分で、まあ、4時間2本分ぐらいですかね、映画、うん、で見えて、しかも第3回とかアン・ハサウェイが主演で、まあ、アン・ハサウェイが双極性障害を患っている女性を演じるんですけど、そこら辺彼女のねミュージックシーンとかすごくいいですよ。
ミュージックシーン、歌を歌う、
あ、ミュージカルシーン、そうそうそうそう、あ、まあ、彼女はあのレイ・ミゼラブルとかですごく上手な歌唱を披露してますけど、歌も上手いし、なんかダンスとしてもすごく面白いシーンがあってね、すごくそれも良かったなあ、
うん
うん、なので、まあ、僕もまだね第4回までかな、第4話までしか見てないので、これからどういうものになっていくのかっていうのはすごく楽しみではあるんですけど、
うん、
皆さんもぜひこのタイミングで、あの Amazon プライム入ってたら無料で全部見れますので、
プライムね、ちょっとそういう手軽に見やすい、はい、そしてちょっとキャストも知ってるみたいなものは見やすいかもしれないですね、
うん、そうっすね、入りやすいし、うん、本当に見やすくて面白いし、単にラブストーリー見ただけじゃない、いろんなこと考えるきっかけにもなるようなドラマになってると思うので、さすがやっぱな、ネットフリックスとかアマプラは見てしまうと沼に入るな、ハマるなっていうのはすごくわかるというのは、
うん、
ね、やっぱりそんじょそこらの日本のドラマと比べちゃうと、うん、ちょっとね難しいところありますよね、日本のドラマは。
まあ映画だよね、もうほとんどね、
うん、ほとんど映画です。もうお金もかかってるし、ネットフリックスすげえお金かけてるしっていうのもあるから、
うん、
はい、ということで、今回は、3作品ですね、NHK BS プレミアムで、11月3日、まあ、毎週日曜日には夜10時から放送しているプレミアムドラマ「歪んだ波紋」、うん、そして、Netflix で見られる「深夜食堂」エピソード2、まあ、この機会に1見てなかったら1も合わせて見てみると面白いと思います。深夜食堂、そして Amazon プライムで見られる「モダンラブ今日もニューヨークの街角で」でございました。お送りしましたのは岩崎と、
はい、最近 BS11 でムーを見始めました池田でした。
種ラジ、また。